さんこんにちは、こんばんは。ビアギーク .jp のダッチョです。ビール好きアーティストとお送りするデッドバッドドリンキングアーティストファイル、今回のゲストはハーネームインブラッドのベーシストの誠さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、ベースの誠です。こんにちは、こんばんは。
まず乾杯しましょうか。
乾杯しましょう。
乾杯。
お互い美味しそうなの持ってます。
そうですね、僕はリビジョンのシトラスラムという IPA ですね。もうザ・アメリカン IPA、 超クリア。
珍しいです、リビジョンでクリアって。
そうですね、リビジョンっていうと最近みんなこぞってヘイジーヘイジーみたいな感じでしたから、
ね、僕も、同じように IPA、シエラネバダのトロピカルトロペイロ、トロピカル IPA 飲んでます。
何か入ってるのかな。トロピカルだとホップのキャラクターでトロピカルなのかな。
そうですね、副原料なくて麦芽とホップって書いてありますね。
6%、いいっすね、ちょうどいい感じのパーセンテージですね。
そうですね、最近この内訳のとこも見るようになってきました。
あ、こっちも 6% だ。なんかいいっすね。
はい、
昔って、なんかいきなり昔話なんですけど、
はい、
IPA がまあ 5% とかで、
はい、
で、あ、じゃあペールエール、ペールエールが 5% とかで、
はい、
IPA って言われると大体 6-7 ぐらいがスタンダードだった気がするんだけど、最近のビールってやっぱりどんどんエクストリームになってるから 8、9、うん、10とか
危なくなってきてますね。
そうそうそう、
氷結みたいに。
6なんてペールエールでしょみたいな感じは。あ、そう、氷結みたいっていうとちょっとあれっすね、
聞こえがあるんですね。ちょっ
とネガティブな
まあ一番なんだろうな、こう長く楽しむにはいい度数じゃないでしょうか。
そうですね、うん、そうそう、
うん、
さてさて、
はい、
誠さんといえば、
はい、
まあ、SNS などにおける、
はい、
まあ、ビールバンドマン界隈で、まあ、近々かなりビールの投稿なども、
はい、
あの激しく行われてるようで、
はい、そうですね、
あのライブの時とかも、
はい、
あのこれ飲んでるあれ飲んでるっていうのを結構よく見るので、はい、あの最近よく飲まれてるんだなっていうのは、まあ、
はい、
あのそうですね、いろんな人づてにも聞いたり、最近も結構飲みに行くとか、まあ偶然一緒に落ち合うみたいな感じが多かったんですけど、
は
い、
ありましたね、この
間はまあそれでもまあいろいろそういう まあ、こだわってるビールを作ってる現場に一緒に行ったりとかとかまああったので、
はい、
ああもう完全にそういう人だと思っていう認識はすごいしてたのでまあ、あのいろいろお聞きしたいと思います。
はい、照れますね、なんか。
いや本当に、あ、ちなみに今、アンテナアメリカの館内のテラス、午後3時4時ですね。
罪深いですね。
いや本当にあったかいし、うん、風もなぜか収まって、
はい、
うん、天気もいいし、
あ、さっきまで風強かった
もんね。ちょっとありましたもんね。ビールの色もちゃんとはっきり見れていい感じですね。さてさて、じゃあまあいろいろクラフトビールだうんぬん聞く前に、
はい、
結構まあみんなに聞いてることなので、
はい、
ビールの飲み始めたきっかけというか、
はい、
まあ、それこそ一番最初のビールの思い出というか飲んだビールとか覚えてます？
そうですね、僕実はすごい20前半まで下戸だったんですよ。
ほうほうほう。
全然お酒飲めなくてもなんか22ぐらいまではそれこそカシスオレンジとか打ち上げで飲んで、
はい、
なんかもうあの3杯とか飲んだらもう気持ち悪いなみたいな感じだったんですけど、なんかこうハーネームでツアーで九州に行く機会ありまして、
はい、
でなんかこうちょっと面倒見てくれてた地元のイカチ先輩が、
はい、
リハ終わったらいつもこう6缶パックを持って「お前らこれ飲むだろ?」みたいな感じでいただいて、
はい、
まあ飲むじゃないですか、
はい、
でそしたらなんかこう急ピッチで肝臓が成長してったのかなんか分かんないんですけどあれビールうまいじゃんってなってって、で僕もともとそのすごいご飯とかおつまみが好きなので、 食べ物とのペアリングもあって、うんうん、あビールってなんかこう食べ物と一緒に飲んでも、うんまあ、もちろんそれこそそれ単品でも美味しいですけど、うん、すごい楽しいお酒だなっていう感じで、その九州ツアー以降ずっと飲んでいて、原体験はそんな感じですね。なんかイカチー先輩がこう僕のビールの苦手意識を、うん、取ってくれたり、
おお、なるほどなるほど、
はい、
その時飲んでたビールっていうのは、
あもうそれこそ国内のいわゆるアサヒ、キリン、札幌のあたりだと思います、
うんうん、いきなりうまいって思いました。
最初はあこれめっちゃ親父うちで飲んでたなみたいな感じでしたけど、うん、まあまあまあまあ九州の食べ物もそれこそ美味しいし、
はいはい
はい、はい、あ今までちょっと損してたなみたいな、
うーん、はい、さっきもちょっとこの収録前にちょっとお聞きしたところで、結構缶とかを買っていって、
はいはい、
まあ家でご飯作りながら一緒にのあの食べたり飲んだりとかっていうのが多い感じですかね。
そうですね、実は僕このポッドキャストというか、うん、番組のすごいファンで各収録実は聞かせてもらってるんですけど、スノーモーボイドのジョージさんが言ってたような、
はい、
家で、缶とかボトルでゆっくり一人で楽しむっていうのは結構僕やってて、うん、まあタップルームもちょくちょく友達と訪れてるんですけど、うん、こう家で缶を見てニヤニヤしながら、でなおかつこう自分でおつまみ作って、
うんうん、
こうペアリングして楽しむっていうのが僕の主なこ
う
ビアギークライフっていうか、
うんうんうん、いつもビールの仕入れとかはどこでやってるんですか？
仕入れは一番多いのは神田にあるビアマであるとか、
うんうん
うん、まあこうやって遠征してアンテナアメリカ来たりとか、はいはい、まあ、それが主ですね。
うん、僕は結構真逆の飲み方をしてるので、
はい、
最近家では全く飲まず、ストックはあるものの飲まないっていう一番ダメなことをやっちゃってるんですけどそうできればそうやって落ち着いて毎日ね少量ずつ飲むっていうのが多分一番健康的だとは思うんですけどね。
大丈夫です、僕も自宅で酩酊してます
自宅で
自宅で酩酊してます、はい、
そこまで飲めます、自宅で
飲んじゃいますね。
なるほどね、はい、いやいいな、
はい、まあ、なんかそのずっと下戸だった反動なのか分かんないですけど、うん、まあ、僕もすごいお酒、うん、全般好きで、
うん、
まあ、その中で特にビールが好きで、こうやってビールカルチャーにはどっぷりハマってきてるんですけど、
うんうんうん、
まあ、そう20前半のそのツアーライフ以降はこうお酒とライブとってのもつきもので、
うんうんうんうん、バンドやってるとそうっすよね、
まあ、そういう場面は多いですね、
うんうんうん、
なんか高揚感っていうか、
うん、
あと緊張もまああるんで、
うんうん、
一回ほぐしてステージ行く前は、
はい、
グビッと、
はい
はい、
分かります、すごく分かります
行ったりってのは多いですね、うんうんうん、
この前もライブ見に行かせてもらったんですけど、
はい、
ステージでもなんか飲んでませんでした？
いや、あの時すごいタイミング良くて、
はい、
僕の友達でサンフランシスコに、プログラミング留学ってちょっとテクニカルな留学をしてた友達がいて、
すごい
でなんかまこっちゃん帰ってきたからライブ行くよって、うんうん、でフラッとなんか楽屋に見慣れないサンフランシスコのなんかローカルビールをな
ん
かめっちゃ持ってきてくれて、
うんうんうん、
で僕もテンション上がっちゃってその日は、
はい、
飲みすぎちゃってすごい緩いライブになっちゃったんですけど、
はい、いやいやいやいやいや、濃いメンツでしたよあの時は。
そうですね、それこそこの番組に出てるエンドオールの
佐藤津ね、
はい、ベースボーカルの佐藤津くんとか、うん、まあその日もねエンドオール のバルガーディスプレイオブラガーのリリースショーだったりとか、
あそっかそっか、それも兼ねてたんでしたっけね。
そうですね、かなりビールにちなんだ日ではありましたね
そうですね
見に来てくれた時は、
はいはいはい、そうだな。
でもクラフトビールに目覚めるまでは、
うん
まあ、そこからちょっと時間あって、
うんうん、
何歳の時かな、26ぐらいの時に、
うん、
アメリカにバンドでライブが行く機会、行く機会があって、
はい、
あれだ、あのスリップノットの、あのノットフェストの USA ってやつがあって、
はいはい、
その2015に出させてもらったんですけど、でそれが、カリフォルニアのカリフォルニアであって、
うん、
でまあ結構空き時間もあったん で、
うん、
でスーパーとか行って、でなんかちょいちょい友達とかにこう夜な夜なエールとかは飲ましてもらったんで、うん、あ、いろんな種類のビールがあるんだなってい う、 こう頭はあったんですけど、
はいはい、
いざアメリカのスーパーに行ってみたらめっちゃ種類あるぞってでなんかあるじゃないですか、
はい、
アソーテッドパックみたいな、
はいはいはいはい、
12缶とか6缶とか、
はい、
でそれもこうごっそりターゲットでこう見繕って、
ターゲットで、
はい、
あの赤い丸のとこですね、
まあ、そうですまあみんなやるじゃないですか、アメリカ行ったら、
は
い、こうなんかよく分かんない長さのサラミとかを買って、うんうんうんうん、でホテルの部屋 でみんなで飲んでて、でその時買ったのがグリーンフラッシュのウエストコースト IPA とか、
うんうんうん、
でシエラネバダの、ミックスパック IPA の、うん、と、あ、そうだ、ストーンのミックスパック、
はいはい、
もう今から考えたらもうすごい王道の、
そうですね、
西海岸の線を踏んでるんですけど、うん、もう全部すごい美味しくて、
はい、
なんだこれはと、こんなカルチャーがあって、
うんうんうん、
これがもうすごい手に触れる距離にあって、もう素晴らしい国だなっていう
そうですよね、
はい、っていうなんかすごい王道な踏み方をして、でもうそれ以来どっぷりなんですけど、
うん、
僕のだからクラフトビール原体験はアメリカ西海岸で触れましたね、
うんうんうん、いいですね、もうベストだと思います
自分でもそう思います、
うん、変なとこ行くよりはすごくもう王道で昔からあってうまくて定評がある、
うん、
とこの本拠地で、
そうですね、
しかもそれでライブでっていうのがまたいいっすよね、
あ、そうですね、
うん、結構ツアーとか行かれるじゃないですか、はい、ヨーロッパツアーとかでもあったりとか、
そうですね、はい、
まあ日本国内でもそうですけど、
はい、
まあ、そのツアー中のまあ酒事情というか、はい、ツアー各地でまあ、ここ最近はチェックすると思うんですよね、
はい、
ビールとか、まあ、いろんなお酒を、
はい、
そこでアメリカ以降、
はい、
何かこう行った先々で気になった酒文化であったりとか、そういうものってあります？
そうですね、今その触れてくれたんですけど、2016年かなにこう1ヶ月使ってヨーロッパツアーする機会があって、
はい、
イギリス、あ、それイギリスも 4,5 本やった時があって、
うんうん、
でその時にまあスーパーご飯買いに行ったら、あ、こうやって普通にブリュードックって、
うん、
なんかエビスとか、
うん、
一番搾りみたいにこう6缶パックでゴロッと置いてあって、
うんうんうん、
パンク IPA ってこんな安く買えんだとかすごい根差してるんだなっていう、うんうん、
はいはいはいはい、はい、
感じで行って、まあ、それはそういういわゆる IPA のクラフトビールなんですけど、
うん、
でそこからドイツ本土に入って、うんうん、またドイツってまあまあビールの国じゃないですか、
はい、
で各土地でそうその自分の土地のビールに対するプライドとか、
はい、
でそういうビーフみたいのがあるっていうのは聞いてたんですけど、うんうん、
はい、
実は本当にあって、まあ、そのドイツ1本目がドルトムンドだったんですよ、
うんうん、
であのドルトムンダ
っていうスタイルが
あるじゃないですか、
はい、
あれを本当に24本なのかな、
うん、
あのこういうプラスチックのケースに入れて、うんうん、自分のバンドのこう搬入をしてたら、
はい、
メタルティーを着たすごい屈強なドイツ人がこう、
はい、
プラケースを片手で持って、お前ら日本から来たんだ、あ、はい、そうです、これ飲んでくれよって言って、ドルトムンダースタイルのこう瓶をそれ片手で持ってたのっていう量をドンってこうくれて、あ、飲みますって言って飲んで、まあ衝撃的に美味しくて、ドイツビール、まあそれこそ触れた時もあると思うんですけど、
はいはい、
なんかそのドルトムンダースタイル、
すごい麦も強いし、
うん
うん、ちょっと褐色っていうか、
うんうんうん、
日本だとエビスがドルトムンダって言われてるはず
そうですね、
ですね、
もう本当にピュアな原料っていうか、
うん
うんうん、それも同じようなスタイルで、
うん
うんうんまあ、残念ながらだいぶ酔っ払ってしまいました、
ね、あいやもう気持ちは分かりますというか、はい、僕はそれでいいと思える人間なんで
そうですねそっからポンポンとドイツショーが続いていって、うん、フランス入ってフランスは結構なんだろうなピルスナーインフルエンスというか、
うん
うん、さっぱりなものが楽屋に置いてあって、
うんうん
そうですね、日本と海外のライブの大きな違いで多分これみんな言ってると思うんですけど、
はい、
ケータリングでビールがデフォルトで設置されてるっていう、
うんうんうんうん、
まあお前ら飲むだろみたいな
確かに
手入れ置いてあるっていう感じで冷蔵庫にはもうパンパンに缶だか瓶だか集まっていって、うんうん、でそのフランス終わった後ベルギーかな、
うん、
行ったら急にビールの雰囲気が変わって
ほうほうほうほう
パチンとあ今日もビールあるぞっつって、
うん、
開けたらあれめっちゃ麦っぽいし酸っぱいっていうあこれがベルギービールか
ほうほうほうほう、はい、いいなそんなすぐ分かるもんならちょっと僕も行きたいですね
まあそれはそのなんだろうなクラフトビールっていう頭をこうアメリカに行った経験が作ってくれたから、うん
はい、
なのかなっていうのはあるんですけど、
うんうんうん、
でベルギーで小麦酸っぱい、
うん、あ
これがベルギースタイルかっていうので行ってで今度チェコに次の日程で行って、
はい、
ピールスナーが本当に美味しくて全然関係ないなんかいい加減なバーに 2,3 時とかに行っても、
はいはいはい、
目覚めるぐらい美味しいピールスナーをこうついでるとこがあって、
はい、
クラフトっていうかもう全然当たり前のものだと思うんですけど、
はい、
彼らからしたら、
うん
僕からしたらすごい美味しくてああなんかいいな
うーんなんかもう本当に日常っすよね特にチェコだと
う、
ねう
ん
うん、僕のイメージだとチェコってまあそれバーに入って、
はい、
でかいこうジョッキがこう来るじゃないですか、
はい、
でそれを飲んで何も言わずにこう空にしとくと、はい、もう次のが来るっていうイメージ
ワンコそばみたいな
そうそうそうでもういいっていうまで、
はい、
延々と来るん
ですお冷やみたいな
そうそうそう一回それ体験したことがあって、
はい、
でその時の他のメンバーが飲む人誰もいなくて一人でずっと飲んでたんですけど
ピンポイントで、
はい、それのやっぱ印象があって事前にもそう聞いてたし、
はい、
で実際それがあって思い返せば味がどうこうってまではあんまり覚えてなかったけど、
うん、
日本のラガービールに代表するキレとかではなかった気がする
も
っと
そうです、ね
うん、もったりした、
うんうん、
ちゃんと麦の味ホップというよりはこう麦の味がしっかりとしたような感じっていうの印象は覚えてますね僕も
なんかいわゆるああいう人たちの食べるこう芋だか豚だかっていうあちょっとまろい食べ物にすごい、
うん
合うなっていう感想でしたね僕のそのヨーロッパビール体験っていうのはクラフトってよりそのローカルの目指した伝統的なクラシックに触れられてよかったなっていう思い出でした
なるほどそうだなこの前収録したクラフトロックのりょうくんも、
はいはい、
まあヨーロッパ行くんだったらそういうとこ行ってくればいいじゃないですかみたいなことを言ってたんで、
はい、
またアメリカとは事情が違うのかななんてやっぱ想像はしててで誠さんなんかまあ今の経緯を聞いたらアメリカの方が先じゃないですか
そうですね僕はアメリカ始まりでした
それでヨーロッパに行った人の感じることとで僕の場合逆なんですよ、
はい、
ヨーロッパに昔行った経験があって、
はい、
そこで、まあ、クラフトも右も左も分かんない頃だったんですけど、
はい
まあ、朝まで飲んだりとか、
はい、
四六時中酒を飲んでそっから時を経てアメリカに行ってハマった人間なんで多分感じ方がまた違うと思うんですよね
あ
だ結局今のトレンドみたいなもの、
はい、
今って多分ヨーロッパ圏でも もちろん国と地域と人によって違うと思うんですけど、
はい、
あのアメリカインフルエンスみたいなアメリカ至上主義クオリティビールみたいな、
うんうんうんうん、
あるじゃないですか。
わかりますよ。
そう、はい、伝統的というよりはもっと前衛的なみたいな、
はい、
でそういう人たち、特にヨーロッパではそういう人たちともっと伝統的な人たちっていうのが、
うん、
どういう割合でこう支持をされたりとか、
うん、
あと、まあ、シェアされたりっていうのが結構気になってて、
うん、
アメリカはもう最先端の、
そうですね、
ところだから、
うん、
もうやったもん勝ちというか、うん、新しいものを作れば作るほどそれが良ければいいほど、うん、みんなにも受け入れ認知されるし、
うん、
どんどん新しいスタイルがどんどんどんどん出てきてるわけじゃないですか。それをヨーロッパ、まあ、あとはまあ他の国もしかりなんですけど、うん、の人たちがどういう捉え方をしてっていうのが結構気になってんですよね今。
そうですね、うん、なんか多分アメリカのビールってこう、まあ、言ったらヨーロッパのものを、まあ、こういう移民であり、
うん、
植民地であり
っていう、うん、
あれで持ち込んでディファインしたものがこうバドワイザーっていうか、
うんうん、
すごいライトなものとして全土に根付いて、でカウンターでこうクラフトビールっていうのが生まれて、うん、っていうのをまたこうそれ源流を生んだ人がまたそれを踏んだ上でまたアンサーとして返してくるっていう、
うんうん、
面白い状況が起きてるなって僕は思ってて、だからそのクラシックを作った人のアンサーっていう、まあ言ったらピルスナーとか、
はいはいはい、
ベルギーだったらああいう酸っぱい系とか、うん、なんかこう土壌が深い人のこうアンサーっていうのがどう返ってくるのかっていうクラフ、ヨーロッパのクラフトシーンのアンサーがすごい気になってます。
やっぱり行かないと分かんない、
ね、そうですよね。実際のところそのどんどん本当に日ごとって言ったら大げさだけど、うん、どんどんやっぱ新しいものって、
うん、
クラフトビールっていうのは出てくし、
うん、
常にねアンテナ張ってないといけないなっていうオタクとしては思いますね。
そうですね、
はい、あ僕自身もそう言うのを忘れてたんですけど、なんか収集癖っていうか、
はいはいはい、
まあ、僕もその音楽好きでバンドやってる身なんで、
はい、
そのバンドを掘るとか、
うんうんうん、
そのジャンルを掘るとか、
うん、
っていうところではすごいギークなところではあるんですけど、
はい、
掘りがいがあるじゃないですか、
うん、
クラフトビールって、
うん、
なんかあそこがなんか何百枚限定のバイナル出したぞみたいな感じでこうシーズナルのビール出して、
うん、
マジか、でそれ飲めなかったらすごい悔しいし日本入ってこないんかいみたいなっていう、
確かにな
んかあの T シャツ、
うん、
マーチャンダイズで言ったらこう T シャツ出したけど、
うん、
物販だけなのか、
うんうんうんうん、
とことかあってこう一喜一憂する感じが、
うん、
すごい20代前半に何かその特にアメリカのバンドとかヨーロッパのバンド追っかけてた時の感覚があって、
うんうん、
まあ、すごい楽しいんですよね。
はいはいはい、
うんうん、ですごいラベルとかそのプロダクト、
うん、
実験的な材料を入れたりとか山椒とか、
はい、
すごいクリエイティブだし、なんていうのかな、すごい自分もそのカルチャーにちゃんと属してる感じがするっていうか、すごい掘りがいのあるカルチャーだなと思って、
うん、
って思ってたら、うん、こうバンドとコラボしてる、
はい、
アーティストも好きな人が多いっていう、
うん、ね、
はい、
うん、
っていう、こう相互関係があるっていうのを知って、
はい、
でどこだっけな、ね、シャミークリークかシャミニークリークかグレートノーションか忘れたんですけど、そのブリューパブでバンドがライブするみたいな、
うん、
もうスケートパークでバンドがライブするみたいな環境があるって聞いて、
はい、
で今日本でもクラフトロック、
はい、
日本橋にあるクラフトロックさんがやってたりとか、
うん、
すごい近い僕がやってるそのロックバンドっていうフォーマットと、もうビールを使ったアートっていうクラフトロック、クラフトビールっていう、
うん、
2つがすごい近いっていう環境がすごい面白いな、
うん、
うん、って思ってて、
うんうん、
もう毎日ワクワクしてます。
あいいですね、はい、 いい人生ですね。
楽しいですよね。
そうなんですよね。
ワクワクしますよ、
ね。そう、知るとかなり大げさではなく結構人生が豊かになるというか。
そうですね。
うん、それこそライブハウスとかに通ったりとか、
うん、
その海外がどうとかの以前に、まあ、例えばバンドを、ね、よく見てる方とかであったりとかにしてみれば、この気持ちだけは伝わらないわけはないと思うんですよね。
そうですね、う
ん、飲める飲めないっていうのはまた別として、
うん
うん、それがまた あんまり言葉はいらないというか、
うん、
すぐに一歩踏み出せばすぐに分かってもらえるかなってぐらい、
うん、
やっぱり面白いところっていうのはもう、うん、やっぱ来れば分かると思うんですよね。バーだとか
そうです、
ね、あと海外行くとか、そう踏み込んでみれば分かるってところがあると思うんで、
うん、
ぜひおすすめしたいですよね。
ですね。なんか全然大げさな話じゃなくて、
うん、
こうビール作る人って僕もうアーティストだと思ってるんですよ、
うん、まさしく
自分の好きなビールを作ってる人に会うと、
うん、
すごいファンの人っていうのこう、うんうん、好きなバンドに会えたファンの子みたいになっちゃって、うん、めっちゃ話しかけるんですよ。はーってでそっからすごい嬉しいことに友達になれたりとか、
うん、
っていうところでまた全然普段聞けない話とかも聞けて、うん、すごい人生が豊かというか、
うんうん、そうですよね。
僕地元が埼玉なんですけど。
あ、そうなんですか。
その生まれは埼玉、
うん、
で、秩父は近くて。
あ、そうなの。
はい。で、あの秩父麦酒というか、あのベアミーツビアの皆さんとかこうタップテイクオーバーの時遊び行って、
はいはいはい、
あのブリュワーというかオーナーのタンさ
ん
に話しかけて、うん、なんか結構地元のあの材料使ってあれやりたいと思ってるんだよねとか、
うん、
あれ使うんすかみたいな会話とかできて、あ、なんかこれってめっちゃアーティストだなっていう瞬間も多々あって、
はい、
だから僕はビールを作る人はもうアーティストだと思って、
うん
うん、接してます。
はい、
うん、
その通りだと思います。もっとそういう認識が増えるといいなとも思うし、
はい、
うん、飲めば飲むほどそれがまああのまあ、正解っていうのもあれかもしれないけど、そういうもんだなっていうのは、うん、音楽やってると逆に分かりやすいですよね。
そうですね、うん、すごく分かりやすいです、ね、
曲作ってレコーディングしてそれリリースしてっていうのと全く一緒というか、
うんうん、でなんか最近そのよく行くクラフトロック、
うん、
で僕たちも4月に、クラフトロックサーキット2020ってい こうイベントに出してもらうんですけど、はい、よくよくこう誘っていただいたこうオーナーの田中さんとか話してみると、
はい、
すっごい音楽好きなんですよ、
うんうんうんうん、
まあ、じゃないとこうブリューパブにあんなライブできるスペースを作んないなとは思うんですけど、うん、で出してるビールもこう実はこの曲にインスパイアされましたみたいな、
うん、
テーマがあって、
うんうんうん、
それってバンドで言ったらなんかあの絵を見てこの曲作りたくなった、
うん、はいはいはい、
あの映画を見てこの曲作っちゃったとか、
うんうん、
と全く一緒だなと思って。
そうですね、
そういう人たちがこう密接なカルチャーにいるっていうのはすごい嬉しいし、
うん、
そういうライブにこう参加できるっていうのはすごい僕個人としてもハーネームとしてもすごい楽しいなってい
う
のはすごく思ってます、
うんうん、そうですよね。多分どの、あの文化に関しても今と同じような例えば何かに影響されてこういうことを生み出したとかっていうのはあるとは思うけど、うん、音楽とかそういうありふれたものだけど、うん、一番こう分かりやすいんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、
うん
うん、
ストレートに感じやすいというか、
うん、
まあそれこそね売れてる日本で売れに売れまくってるラブソングがなぜ売れるかとかそういう話をすれば分かりやすいとは思うんだけど、はい、やっぱり共感できたりとか、
うん、
そういうプロダクションがいいとか、うん、でもちゃんといい理由が絶対そこにはあって、うん、その感性がやっぱり合うんだと思うんですよね、
うん、
そのバンドをやったり聴いたりしてる人とビールを飲む、でビールを飲むっていうのは今までの、ね、ここ何十年の日本の人たちの感覚からすれば、
うん、
そこに合ったお酒、 ただあったお酒っていうものだったのかもしれないけど、うん、まあ今日ここに来てるアンテナアメリカさんとかの、まあ、努力とか、うん、そういうのによってビールがただ単純にそこにあるアルコールじゃなくて、うん、こだわり抜かれて作られてていろんな種類もあって、
うん、
でもカジュアルに飲んだりできるっていう、うん、その中でこう いろんな側面から面白みがあるじゃないですか、
うん、
ジャケットがどうとか、誰とコラボしたとか、
うん、
どこで作られたとか、うん、ローカル性とかそういうのがやっぱり面白いし、
うん、
一番分かりやすい、うん、ただ思ったのが最近よく思うんですけど、はい、例えばアメリカじゃない、あのバンドが CD とか作るじゃないですか、
はい、
で例えば2000、3000円とかで、はい、しっかり作ったものを売ります、
はい、
でそのフィジカルっていうのは残るわけですよ、はい、CD でビール最近2000、3000円のビールとかもあるじゃないですか。
ありますね。
多分1時間ですよ。はかなくないですか。
うん、
そう、
うん、とはいえ、
うん、
僕まあ作品というか、まあこれはライブなのかなと、もはやそこは、うん、ライブっていう表現なのかなと思うんですけど、
うん、
まあ、その人がそこで、まあ、それなりに根は張るボトル作品ではあると思いますけど、
うん、はい、
まあ、それをこう飲ん でその場でそれを飲んでいい経験ができたらすごい価値があるのかなっていう、うん、
そうですよね、はい、
まあ、その液体が作り出すマジックじゃないけど大げさに言ったらまあそれもなんだろうな、まあ、僕たちもそうやってお金を取って来てもらって、
はい、うんうん、
ね、ステージの上からこう大きい音出して聞いてもらってますけど、
うんうん、
まあなんかそれもこう非日常的な体験というか、
うんうん、
ね、
そうですよね、
普段だって200円そこらで飲める飲み物ビールっていう、うん、みんな頭で考えてると思いますけど、
うん、
まあ、そんなトッピーな値段のものを飲んで、あ、こんな飲んだことない味したとか、
うん、
でそれをみんなシェアして飲んだらもっと楽しいと思うし、
うん、
なんかすごいの飲んじゃったねみたいな感じでずっと語ってもらえたらそれはそれでいい経験なのかなっていう、
うんうん、ちょっとここいらでそういうビールをちょっと買いに行きますか。
あ、
ちょっと
行っちゃいますか。
ちょっと一般的には高いとされてる、
はい、
もの行きますか。
行っちゃいますか。
はい、
行っちゃいましょう。
行っちゃいましょう。じゃあ今言ってたちょっと高いビールの話してましたよね。
はい、はい、そうですね、
高いビールちょっと買ってきました、
はい、
アメリカカリフォルニアのブルーリーのマッシュバニラ、
あれですね、何パーセントあるんですかこれ。
13.3 です。バーレーワインエイジドインバーボンバレルウィズバニラ、バニラビーンズですかね。
はい、あれですかね、樽にビールを漬け込んで、
はい、キダルにビール入れて、そもそも度数の高いビールをキダルで熟成してさらにバニラを添加したっていう感じですね、
うん、いろいろありますね。
はい、それの、750の大ボトル、
はい、
を2人で飲み切ろうと
単純に日本酒を3合ぐらいいく感じはありますね。
そうですね、はい、いや香りがすごい。
また乾杯しますか。
乾杯しましょう。
いただきます。おお。
買った時冷蔵庫に入ってたからちょっと冷たいかなと思ったけど、それでもすごい香りが高いんで、うん、甘い感じの、これ温度上がればもっと、
そうですね、
うん、
フレーバーウイスキーみたいですね。
うんうんうん。
あ、そうだ、クラフトビールの話にまた戻るんですけど、
はい、
僕すごいアジアのシーンに注目してて、
はい、
一回香港のクラフトビールレポートみたいなのトランスポーターっていう、
はいはいはい、
フリーマガジンさんに書かせてもらったことがあって、
はい、
で僕自身そのハーネームでこうアジアにいろんなライブで行くことがあって、
うんうん、
でこうしれっとメンバーのこう目を盗んでとか、
はい、
すいませんって言って、
はい、
こう自分でタップスタンド行くんですけど、
はい、
結構面白いビールが多くて、
はいはいはい、
まあ、その中国寄りだと八角とか、
うん、
スパイスを使ったこうスタウトポーターだと か、うん、まあ、エール系だとロンガンっていう、まあ、ライチみたいなフルーツを使ったエールとか結構面白くて、
はい、
うん、まあ、僕はそのアジア人だからっていうのもあるんですけど結構美味しいなと思って、
うんうんうん、なかなかアジアはねすごいですよね、うん、最近。
そうなんです、
ね、うん、
僕今台湾の、
はい、
台風ブリューイングっていうとこのキャップをかぶってるんですけど
そうですね、
ひょう
た
ん
の。
そうなんです。結構ここはね面白くて、この間あのジャパンブリューアーズカップっていう、
はい、
こう、いろんなブリューアーブリワリーがこう一堂に集うっていうイベントがこう毎年あって、
はい、
行ってきたんですけど、まあ、そこにその台湾の、台風ブリューイングも参加してて、
うんうん、ここ2年ぐらい出てますもんね。
そうですね、うん、でも僕はちょっと遅れを取って3日間あるうちの3日目にやっとあの行くことはできたんですけど、結構売り切れが出ちゃってて、
うんうんうん、
で今何あるって聞いたらIPA ってこうダブルとかトリプルっていうのがあるんですけど、
はい、
4倍の IPA あるよってマジでって10% ぐらいあるんですけど、
クワッドですね、クワッドロペルですね、
クワッド IPA はある、4倍 IPA がある、
うんうんうん、
で飲んでみたらすごいフレッシュで美味しくて、全然いけるじゃんとかあって、すごくアジアのシーンには注目してます。
中国とかでもライブ行ったことあるじゃないですか、とハネムって、はい、で行ったら行ったで分かることってあるし、
はい、
うちのバンドも行ったことあるし、
はい、
そこであの他のメンバーがいや想像してたのともう随分違ったわっつって、
はい、
すごかったよっつってイメージが変わってくれたりとか、
はい、
こう実際行ったから分かることっていうのがやっぱりすごく多いし、
はい、
それって結局自分で見たものをがまあ正解なわけなんで、
うんうんうん、
いかないことには分からないことがすごい多いから、
うん、
そこで見てきたことをまあいくら伝えても信じてくれない人は信じてくれないと思うんですけど、
はい、
それでもここまで繰り返し例えば台湾のビールがすごくいいとか、まあ、僕だとベトナムのビールもすごいいいと思ってて、うん、でそういう事実っていうのがもう実際あるんで、中国も良かったですよすごく、
うん、
そういう事実はやっぱりもっと味わってもらわないと分かんないかな、
うん、本当外に出ていく姿勢みたいなのはね、
うん、
こうクリエイティブを扱う人間としては、
うん、
本当に必要なのかなとは僕は思って、
うんうんうん、台湾なんて安いですもんね、
うん、
すぐ行けるじゃないですか。
そうなんですよ、
国内旅行より安いですよね、
うん、だし得られる情報量も団地で国内旅行でね、
うん、
行くより多いんで、
そう国内旅行が悪いわけじゃないけど、なんか質が違いますよね、
うん、
国内と海外とで、
うん
うん、僕も結構海外よく行くんですけど、うん、全く言葉が分かんないし何もできない状態で海外旅行に行きたいと思ってる派なんですよ、
うん、
もちろん勉強して喋れればそれに越したことはないんですけど、うんうん、全く分かんないから日常的にはかなり困ることもあるし、うん、差別的なこともあると思うんだけど、うん、ビアバーにさえ行けば、うん、多分同じノリでこのビールが美味しいっていう共通点、
うん、
それこそライブハウスも一緒じゃないですか、
うん、
ライブハウスに行けば、うん、このバンド好きだからお前来てんだろ、どこから来たんだ、ジャパンぐらいは言えるじゃないですか、
うん、
っていうあの言葉の壁を超える、
うん、
その仲間意識みたいな、うん、そういうところをもっと味わいたいと思ったりとかして、
うん、
海外に持っていきたいと思ってるんですよね。
そうですね、なんか、うん、つながるところってやっぱり感覚じゃないですか、
うん
うん、美味しい、楽しい、かっこいい、気持ちいいとか、
うん、
マッサージなんかそうじゃないですか、もう言葉はいらないし、
うん、
ツボをしてもらったら気持ちいいし、
はい、
うん、で食べ物食べたら美味しい、
うん
うん、香りがいいとか、まあ、結局そこなんですよね、
うん
うん、
だそういうところを、まあ、自分がこう不自由な思いをして海外に行くっていうことは逆に日本に来てる旅行者の人とかも同じように思ってんのかなとか、
そうですね、
うん、思った時にじゃあ彼らが何を求めてるかとか、
うん、
日本の例えば ビールシーンだとか、うん、バンドシーン何を求めてるかって考えた時に、うん、今よりはちょっと違う視点でもう一個ものを考えるっていう余地があるのかなとは思うんですよね、
うん
うん、それがまあ曲作りだとかね、まあ、曲っていうかまあビール作りだとか、うん、曲作りそう、うん、表現の仕方にちょっと、ね、スパイスみたいなものを与えて、うんうん、それがそういう例えばバンドであったりとか、
うん、
ブルワーがローカルレベルからワールドクラスレベルに上がるための第一歩なのかなって思ったりする節もあるんですよ、
うん
うん、
間違いない。
ローカルはすごく大事だと思うけど、
うん、
そうワールドクラスなんだけどローカルっていうのが一番僕は結構好きで、
うん、
だから飲みたきゃ来いよみたいな、
うん
うん、来るのが当たり前でしょみたいな。
僕その好きなビールあって、
うん、
よくボトルで買うんですけど、
はい、
大体こう面白いなってビールにはこうインディペンデントっていう、
うん、
こう印字がしてあって、
うん、
まあローカルに根ざしてやってるぞってこう意思表示のこうプリントがされてるんですね、
うん、
まあ、ストーンであるとか、
はい、
大きな企業ですけど、そういうこう根ざして発信してるっていう姿勢は、
うん、
まあ、まあビールバンドアート問わずすごく大事な姿勢だと思います、
うんうん、
変わってねえぞっていう、
うん、まあ、音楽とビールもすごく、うん、似てるっていうのはまあ当然なんだけど、
うん、
例えば地元でやってたバンドが、
はいはい、
超売れて大手レーベルに目つけられて、
はい、
例えばメジャーデビュー しましたって時に、
うんう
ん、なんか それを悲しむ層って一定数いるじゃないですか。
あ、まあいますね、
少なからず、
はい、
絶対いるじゃないですか、
はい、
やってることは変わんないのに、
はい、
それって要はその大手ビール、あのローカルビール会社が大手に回収されて、
はい、
ちょっと規模をでかくしたのと同じなのかなっていうのはやっぱり常日頃思うとこであって、
うん、
だから悲しいのかどうかっていうのはまあ別にしたとしても、
うん、
ああどういう感情を持てばいいのかなとか、
うん、
もちろんその表面的にああそこああもう大手に行かれたねみたいな、
うん、
アンハイザーブッシュに行かれたねみたいな、うん、っていう話をするにはするんですけど、うん、そこで例えばプロダクトのクオリティが変わらないんであれば、うん、ファンでいるべきだとも思うし、うん、それが全世界でね同じクオリティで飲めるとかであれば、
うん、
それに越したことはないじゃないですか。
そうですね、
まあ、その辺の、まあ、一見ネガティブな感覚というか、
うん、
というところもなんか近しいというか、
うん、
やっぱりそのローカル小さいとこから大きいとこにこうステップアップする時のリスナーさんだとかオーディエンスの気持ちの移り変わりみたいなのも、
うん、
音楽を同じくちょっとビール的にも感じることがあって、まあ、話飛んじゃうんですけどね、
うん
うん、
まあ、そこは打ち出し方のあれですよね。作り手のもあるし、だから僕すごいストーン信者なんですけど、
はい、
なんかこう大手とコラボしつつ、例えば、まあ、バンドでいうとメタリカであるとか、
はい、
まあ、僕すごい好きなノー FX であるとか、
うんうんうん、
こうビジネス規模で考えて大きいとことこうものづくりをして、
うん、
でもこんなワールドワイドに、あ、ストーンってすごいんですよ、あのドイツとか、
うん、
まあ、アジアでいうと上海にまでこうブリューパブっていう、 こう製造兼飲める、
うんうんうん、
レストランを作ってるんですけど、
上海にも、
上海にもあるんですよ。
それ知らなかった。
なんで日本にも作ってくれないのって僕はいつもジェラシーを感じてるんですけど。
日本か。
そうなんですよ、もうちょっと赤坂とか神楽坂あたりにね作ってくれたらこうお金持ちの人が通って、ね、運営できるんでしょうけど、
はあ、
はい、まあそんなね、か
超うるさいんですけど
まあイヤホンで聞いてたらもっとこうでしょう。
超うるさいですよ。ちょっとここは話さない方がいいですね。
OK です、ちょっと開けましょう。
4台で飲みながらやってると困るのが、
はい、
今何話してましたっけ、ちょっとこの辺分かんなくなってくるんですよ。
ああ、じゃあなんか一回聞いてる人が聞きたいっぽい話に戻しますか。
はい、
こうバンドが、
うん、
その醸造所ブリワリとコラボしてビールを作るみたいなこうことは日本でもちょっとずつ起きてるじゃないですか。
はい、
まあ、さっきの、 あの会話にも出てきましたけど、
はい、
こうクラフトロックが僕すごい仲いいあのジョイ・オポゼッツってバンドがいるんですけど、はい、コラボしてこうめっちゃ強い IPA を作ったりとか、その後こうマウス・オン・ザ・キーズとコラボして、
うん、
こうレモン・ケルシュっていう、
うん、
なんかこうバンドの爽やかな感じに合わせたビールを作ったりとか、こうハーネンもちょっと作りたいなと思って、
はい、
どれだけこうみんな受け止めてくれてるんだろうな、受け止めてくれるんだろうなっていうことを考えてて、これをもし聞いてくれてる人がいたらぜひ飲んでほしいなって、
うん、
こう作った時はね、まあ、僕はまあ間違いなくちょっと変態っぽいのを作りたいなって頭になっちゃうんですけど、
はいはいはい、
うん、ぜひ作った暁には受け止めてほしいなと、うん、
でも実際バンドが作ってくれた方が、
はい、
ちゃんとそのまあ宣伝というか、例えば、
うん、
こう我々がビール好きだから、
うん、
こういうビールありますよ飲んでくださいよって言うのは簡単じゃないですか。
そうですね。
でバーに連れてくのもまあ簡単なんだけど、
はい、
例えば こういう音声配信で、
うんうん、
興味があんまりなかった人にもちょっとでも興味持ったら、うん、持ってもらおうみたいな試みもマイナスではないと思ってはいるんですけど、
はい、
実際そのバンドがじゃあビール作りました、
はい、
でそのビールがバンドにも協力的なビール会社と、
うんうん、
ちゃんといいプロダクションをしたいっていう目的のもと作りました、うん、それをマーチャンダイズで売りましたっていうのが、
うん、
多分一番強いと思うんですよね。
そうですね、
うん、
こう総合的効果っていうか、
うんうん、絶対それが一番いいと思うし、それこそ例えば僕のこの配信なんかはちょっとエクストリームなバンドの人にちょっと特化してるとこあって、うんうんうん、そんなそのそれオンリーでやろうとしてるわけではないんですけど、
うん、
一般的にちょっとあまり受け入れられない激しい音楽であったりっていうところが多いんで、うん、あまりね別にそういう激しいものをもっと一般的に広めたいと思ってるわけではないんですよ、
うんうん、
ただ単純にその音楽と音楽を聴くっていう行為とビールを飲むっていう行為がすごくリンクする部分がすごく多いから、
うん、
でまあ純粋に僕自身もバンドをやってるんで、
うん、
まあ、その近しい人たちにも、うん、あのいいビールにこだわりを持って飲んでる人が多いから、じゃあそこを広げていきましょうっていう感覚ぐらいでやってるんですけど、
うん、
やっぱり一番いいのはちゃんとグッズとか、
うんうん、
あとは例えばハネームブラッドのビールを作ったとして、
うん、
イベントで、
うん、
そのビールをリリースすれば、
うん、
多分最高じゃないですか。
そうですね、
うん、もちろん T シャツとか買ってくれる人たちはもちろん後にも残るし、
うん、
価値ある行為だとは思うけど、
うん、
そこで飲むビールがね、あのライン洗浄が行き届いてないウンネケンとかよりは
そうですね、
ね、ウンネケンよりはいいじゃないですか、
はい、
ちゃんとこだわってる人たちがサービングしに来てくれて、はい、そこで、あ、このバンドの人が作ったんだっていう意識を持ちながら飲んで音楽を聴いてくれるっていう、
はい、そうですね。なんか僕たちやってるそのロックバンドっていうフォーマットで、
うん、
すごいいいなって思うところは、こう作った人、作り手が見えるっていう、
うん
うん、ってところではすごいいいなと思って、
うんうんうん
うん、あそこがこうコラボしてビール作ったって言ったのはすごい分かりやすいなと思うんですよ、
うんうん、
まあ、この人たちがこういうの飲みたくて作ったんだな、こういうのを届けたくて作ったんだなっていう、まあ、なんかもしその一緒にねどこか、ブリュワリーとコラボして作るんであったら、もう本当に音とこう味と香りと、
うん、
すごいそういう感覚に届けたいな、
うん、うん、
一緒になってね、
うん、
いや美味しいって思うものってすごい人って素直に反応してくれると思うんですよ、
うん、
多分かっこいいとかってすごい理解するまで時間がかかるから、
うんうん、確かにそうですね、うん、いろんな表現方法ありますからね。
なんか焼肉とか食べ行って、
うん、
美味しいカルビとか食べたらもうすぐ分かるじゃないですか、
うん、
あ美味しいって、かっこいいってなんかこう、ああうんみたいな、
うんうんうん、
ちょっとこう落としどころにつくまで時間かかるとか、 うん、それはセットになってこう違うチャンネルでね、
うん、
僕の表現を 僕個人であり、うん、ハーネームのと表現を届けられたらっていう、うん、こうビールっていうチャンネルがこう追加されたら、
うん、
僕としてはすごい面白いなっていう、
うん、
思ってこう、一緒にビールを作るっていう未来を、見据えております。
うん、素晴らしい、
うん、
ビールありありき
ありきっていうか、まあ、僕が好きでねやりたいだけなんですけど、まあバンドやってたらまあそんなもんじゃないですか、
うん、
やりたいなこれ、
そうです
ね、これいいと思うから聞いてほしいなっていう、
うん、
うん、そんなすごいシンプルなところであるんですけど、
そうですよね、
うん、
たかがお酒なんだけどやっぱりされどお酒というか、
うんうん、
どうしてもバンド界隈でお酒っていうと、うん、まあそのライブ中に飲むお酒であったりとか、うん、ライブハウスでね、うん、お酒であったりとか打ち上げで飲むお酒だったりとか、うん、そういうところなんだけど、うん、どうしても結構毎回配信で言っちゃってることなんだけど、はい、お酒が主役になりにくいというか、
うん
うん、ところがすごくあって、でもちろんバンドのライブ見に行った時に主役はバンドなんで、
はい、
あのバンドの音楽聴いてやってもらうのは全然いいんだけど、はい、じゃあそこのメンバーさんが同じようなスタンスでね、例えばお酒を紹介したいとか、
はい、
これ面白いよってこう海外のね自分の好きな、うん、あのアーティストの CD を人に勧めるみたいなのと同じような感覚で、
うんうん、
あのおすすめするんであれば、
うん、
お酒が主体のなんか現場っていうか、
うん、
会っていうのがもっとあってもいいかなって思うんですよね。
そうですね、うん、なんかほんとたしなみものだなと思ってて、
うん、
フラットビールって簡単に多分触れられるものじゃないっていうか、こう多少のハードルはあると思うんですよ、
うん、
なんかそのハードル下げるつもりはないんだけど、
うん、
きっかけは作りたいなっていう、
はい、
うん、きっかけの回数は作りたいっていう、
うん、
そういうところですごく協力できるなとは思っているし、発信したいなという気持ちは強くて、
はい、
うん、
そうですね、
はい、
多分ビール業界の人たちもみんなそうなんですよね、
はい、
発信したいからビアバーをオープンするとか、
はい、
ブルワリー立ち上げるとか、
はい、
絶対そうなんですけど、なんかねそのやっぱり値段金銭的にもそうだけど、うん、飲める飲めないの差が激しいってところもやっぱりあると思うんですよね、
うん、そうですね、
なんかメタルがちょっと聞きにくいなっていう人口とはまたちょっと人数が違うような、
うん、そうですね、
うん、感じがするんだけど、
うん、
それでも発信するそのポテンシャルもあるし、うん、ねそのさっきから何度も言ってるように人生が豊かになったって
そう
思える人間がやっぱり実際飲ましてみたらそう思えるようになったっていう人が絶対多いから、うんうん、そ本当にちっちゃなきっかけなんだけど、
うん
うん、本当に一人でも二人でも、
うん
うん、こういうきっかけでちょっといつもと違うお酒の飲み方であったりとか、
うんうんうん、
ビールの選び方であったりとか、
うん、
それこそ日本なんて結構恵まれてると思うんですよ。
そうですね、
うん、都内に住んでればね、
うんうん、
都内に住んでればその買えるタイミングっていうのがすごい多いし、意外と行くとこによればそんな高くもないと思うんですよね。
そうですね、
うん、
なんかこうたしなみ物の話に戻るんですけど、
うん、
言ったらウイスキーワインとかすごいこう確立されたカルチャーというか、
うんうんうん、
たしなみ物のカテゴリーではあるじゃないですか、
はい、
でもちろんそのレストランもそれ合わせてこういろいろ楽しませてくれるし、
うん、こう料理とのね、はい、マリアージュとかであったり、
そうなんです、はい、ペアリングマリアージュ、あとこうソムリエの人がいてこう選んでくれたりとか、こう楽しみ方がすごく確立されてるというか、こうまだこう未成熟なジャンルとして日本ではあると思って、クラフトビールに関してはこういうのが面白いっていうのはこう好きな人がどんどん発信していかないと育たないと思うし、僕はそのこうバンドの人っていうチャンネルが一個嬉しいことにあったんで、
うん、
発信してもっともっとこう自分が好きな人を、あ自分が、やってることを好きって言ってくれる人に対して、自分が好きって思うものを、
うん、
こう発信していったらこう相互効果が生まれるんじゃないのかっ こうポジティブな考えで動いてます、
うんうん、いや本当に、うん、確かにまさしくその通りですよね、うんうん、
全然なんかこうなんだろうな自慢とかではなくてこんないいものを飲んじゃってるぜっていうところは全くなくて僕は本当に面白いよっていう、うんうん、こっち来いよっていうところでなんかポストしたり、
うん
うん、っていうところで動いてますね、うんうんうん、
各ジャンルごとにちゃんとアーティストサイドと、まあ、オーディエンスサイドがちゃんとあって、うん、バンドでは超アーティストサイドの人が、
うん、
ビールを飲んでる時にはがっつりオーディエンスサイドになっちゃう感じ
はいはい、はい、
とかも結構面白いなと思ってて。
そうですね。
そう。それでもやっぱりまだ日本のブルワーが、
うん、
バンド的な意味でアーティストサイドになれてるかっていうと、
うん、
まだちょっと認識が違うと思ってるんですよ。
うん、そうですね。
そう。もっとチヤホヤされてもいいと思うし、
はいはいはい、
あのこのビールを作った人なんですかって言われるっていいと、いいと思うんですよ。
わかりますわかります、
うん、でもどうしてもまだそういう感覚っていうのが音楽と比べてまだないから、
はい、そう
だからちょっと深掘りすればなんとなくわかるんだけど、
はい、
どうしてもやっぱりアルコールってお店に行ってそこで提供されるものだけ、
はいはい、
うん、ライブだってまあもともとそういうライブもあると思うんですけどね、
はい、
そうなんか音楽聴きたいなと思って、
はい、
パブに行ったら誰かがやってました、はい、みたいな感覚もあると思うんだけど、でもね、東京、特に東京とかではライブに来てくれるお客さんってそのバンドのライブが聴きたくて、
うん、
わざわざ意図的に来てくれる人っていうのが多いじゃないですか。
そうですね。
でその感覚っていうのがまさにそのまま移植したいんですよね、
うんうん、
ビール業界にも。
そうですね、うん、なんかさっきもその冒頭で話しましたけど、うん、僕その、まあ、同じ同業者っていうのももちろんあるんですけど、こういいものを作ってる人ってすごいなって、
うんうんうん、
アーティストだなって思って話しかける節があって、
うん、
だから作り手さんも、まあ、等しくこうすごい人だなと思っていて、アーティストだなと、
うん、
ビールを作る人はアーティストだなと、なんかこう作る人と何かもっとしたいし、
うん、
等しく評価されてもいいなっていう、
うん
う
ん、
まずさっきのダッチョさんの話を拾うとすればそういう意識的なところで、
うん
うん、こうクリエイター心じゃないけど、
うん、
まあ、皆さん持ってると思いますけどね、作り手さんは、
うん、
っていうところで一緒に何かできればいいし、
うん
うん、こう存在してくれるだけで嬉しいしっていうところでありますね、うん、私なんかそういうことをやってる人っていうのはやっぱりなんかこうこだわりが強い人だと思うし、どっかで通じ合えると僕は思ってるんですね、
うんうんうん、
同じものづくりの人同士、
うん
うん、あとはなんだろうな、僕が話したいことジャケの話ですね、
うんうん、
クラフトビールってすごくパッケージが分かりやすいなっていう、
はい、
なんか僕たち の, その音楽やってる人からしたらパッケージアルバムのジャケットで音が想像できたりとか、
うんうんうんうん、
逆に想像できなかったりとか、
はい、
なんだこいつらみたいなっていうのってすごく表現だなっていうところであって、僕収集癖があって、
うんうん、
あの靴とか CD とかまあ、レコードとか、
うん、
T シャツ、まあ、あとクラフトビールで言ったら缶を集める癖がありましたよ。ポスターフレームに缶をこうバババってこう接着剤でつけて壁に飾ってあったりするんですね。
マジで、は
い、でこうやっぱこうシーズナルのその時しか飲めなかったビールとかって、
はいはいはいはい、
僕にとってすごい大事な思い出なんですよ。
わかるわかる。
あここってまあなんか大げさに言うと味とかっていうより、
うん、
その時それをシェアした環境とか仲間とか、
うんうん
うん、うちで飲んでたその時の気持ちとかがこうふわーってくるなって、
うん、
すごく大事、僕にとっては大事なんですよ。だからそれをこう壁にこう貼ってあることで、
うん、
好きなバンドの ツアーポスターだったり、
うんうんうん、
なんか好きな歌手の、
うん、
こう写真を貼ってるような感じで、うん、こう飾ってあって、
へー、
僕だからその缶の缶ビール缶、うん、ボトルのパッケージの表現ってすごい大事に受け止めてるんです、
はい、
うん、そういうところですごいクラフトビールのパッケージっていうアウトプットもすごい大事な表現だなと思っていて、
うんうんうんうん、そうですね、う
ん、すごくそれを楽しんでます、
うんうんうん、そういうところでも楽しめるっていうのがもう分かるじゃないですか、
そうですね、
うん、
見れば分かるだろうって
、そう見れば見れば本当に分かる、
うん、そう、もうピンクだったらピンクっぽい味するだろうみたいな、
あそうそうそうそう本当にそうなんですよね、
はい、
じゃあもうこんなところにしときますか、
そうですね、
じゃあまあ、 あの今日のゲストはもう寒いですね、さすがにもう寒いっすよ、
トイレ行きたくなってきました、
はい、もうちょっと日が落ちた横浜、はい、ちょっと今日は寒いです、
はい、
じゃあ今日のゲストはハーネービーブラッドのベースの真琴さんでした、
はい、お邪魔しました、
ありがとうございました、
こちらこそ、
じゃあまた次回よろしくお願いします、
はい、どうも
乾杯。